私たちは愛して自分勝手に与えられた主に従うことを言いたいと思いますが、1月の2日から月曜日だったんですけど、5日までと6日までだったんですけど、6日までは勤務だったんですけど、行ってまいりました。私は6日までだったんですけどね、カンボジアに行ってきました。まあ、これは個人にね、行くことが多いんだったんですけども、で今回ですね、2人戦略団テモテっていう男の子と、それからティダーって女の子です。これはですね、実は個人にとってはすごく大きなことだったんですね。テモテっていうのは、ご存知のように、捨てられてて、不老者の人たちが、日本では不老者ですね、そういう人たちがこう、抱っこして、自分の子供のように抱っこして学者のところに行ったお金をもらえるので、そういう人たちに引き回されていて、それでプノンペン大事なヨーロッパの人が、誰にで払った人を買い取って、で自分が保証になるからといって、こっちに来たので、ちょっと生きれるかなって心配してたんですね。でも行ったんですけど、ただこの子はですね、個人に行ったことのある方は分かるんですけども、暗くはないんだけれども、あんま笑わない。で、みんながわーってやってると、別に、いじけてるわけじゃないんだけど、なんとなく輪の中に入ってこれないタイプだったんですね。で、秋元春君が何回か行って、手元は大丈夫なんですかって聞かれたことがあるんですけど、いや、大丈夫なんだけど、ただちょっとあんまりそういう風にならないんだねってことだったんで、だから、ちょっと正直心配してた子なんです、実はね、この子だけはですね。そしたらですね、今回洗礼を受けたいって本人が言ってるんで、本人、どっちもそうなんだけど、それで、洗礼準備クラスをやって、次は発揮したんで、洗礼になったんだ。ただ、オンラインで見た人は分かるように、赤字の時に喋れなくなったんですね。なる理由は簡単で、全部ちゃんと書いてたんですけど、その紙を忘れた。そういうことなんですね。スキルはしっかりしました。で、洗礼終わった後に、あの晩、ちょっと話に行ってね、コングラゲーションのね、バッタリでね、洗礼おめでとうって話を言ったんですよね。そしたらね、この子がね、ニコって笑ったんですよ。で、この子のあの笑顔は初めてだったですね。すごい感動いたしました。で、最後ね、3日目の日に私時間あったから、残って最後、写真撮ってたら、みんなわーっと集まってくるんですね。子供たちも元気になって、大きいから。子供たち出ないですね、大きいけどね。この子はね、スーッと入ってきたんですね。みんなみたいにわーっと来ないんですよ。でもこう、スーッと入ってきて、その中に入ってたんで、今までは呼んだらね、来るんですけど、数回になかったんですけど、スーッと入ってきて、一番端にポッと立ったんですね。映像も出てると思いますけど、えっと思ったんですよね。で、明らかに変化があったんですよね。だから、やっぱりニコニコするわけじゃないんだけど、この笑顔が出るようになったし、スッと入るようになってきて、ちょっと変わりましたね。で、一番心配していた子供なんです、実は。この子は変わった。もう一人、ヨシちゃんも心配したけど、ヨシちゃんも変わったからですね。で、このティダーっていうのはですね、実は、前田さんにとってですね、超問題児だったの。すごい反抗するって。もう一人、ティダーって双子だったんですけど、ティダーの番も、おじさんのところに預けられたんですけども、一旦自分で自立したんですけども、実は10月に卒業です、高校ね。で、この子も就職することを、ね、決めてるんですけども、もう、例外中でもですね、賛美しないでこんな感じでですね、だったんですって。それでも、私もそういう、すごいね、問題児だったんですよね。ところが、洗礼受けた人だって手を挙げたんですって。で、前田さん信じなくて、本当って言ってね、この人は一体して洗礼準備活動したそうです、何回も。これ、その中で、はっきり信仰を表して、恵み救われたんですね。で、救われたから洗礼受けたんですけども、そして今回、この子を洗礼受けて、それではっきり変わりました。説教の聞き方も賛美の仕方も。で、その一人は心配だった子で、一人は問題児だった子なんですけど、その男の子と女の子が洗礼受けて、ここで12年受けたことになるんですけども、明らかにね、個人の働きが次の段階に入ったことが分かります。で、もう子供たちじゃないんですね。一番小さい子でも、小学生が10歳の子一人いますけど、もう一人か二人小学生いるんですけど、あとはもうみんな上で、もうおそらく、スリーレアっていう女の子が今回スタッフになりました。実はこの子は本当は看護師、ナースになりたかったんですけど、ちょっと勉強的に難しくて出ないのが分かったんです、大学にね。でもちょっと勉強がきつかったんで、結局辞めて、スタッフになることした。最初からスタッフになればって言ったんですけど、ね、一回そうやって、それでスタッフの見習いですけど、おそらく4月ぐらいからもう見習いによって本当のスタッフになります。今回もだからスタッフとしてですね、おやつとか持ってきてくれましてね、そんな感じですよね、あったんですね。で、明らかに個人団体が次の段階に入ったことはね、 ここだけじゃなくて、ファミリーホーム、福島のファミリーホームはもう完全に自立したんで、私たちはあの 手を引いたって渡して、向こうに渡して、で実は間もなくスタッフもちょっと今度我々の作る石田の市個人で作る、ファミリーホームの方に来ると思います。で、石田の市の方で定款を変えまして、ファミリーホームを作る形にして、で、これから石田の市でファミリーホームを作ることになります。ということは、まあ、前も作って、我々がやった時、結局実際我々が助けたんですけど、9000万以上のお金をね、注いで全部明け渡すことになるわけですけども、まあ、神様がね、市長と言ったわけで、だからあの最初に神様のお伝えですね、まず捧げさせたんですね。これからだから日本中にできると思います。で、児童養護施設はものすごく難しいんです。でもファミリーホームは難しくないんです。建物があってスタッフがいれば、きちっと処理さえ整えれば結構簡単にできるんですね。で、まあ、それが分かったから、今回一年をしてファミリーホームを作るように定款を変えたんで、これから作り始めます。で、もし皆さんの周りね、その地方に行くと結構大きな意見を持って妥協になってる人はいっぱいあるじゃないですか。で、これ、ね、県によってはそれです。なんか政策でいろいろやってると思いますけど、空き家があったら、欠費してくれたらいいですし、そうじゃなくても、ただで貸してくれるなら、その場所があって、あとはこっちがちゃんとスタッフがいれば、ファミリーホームはそんな難しくないんですね。だからぜひ、ね、許可、資格を持ってくれれば。だからちょっと本気で作ろうとしていますので、死の十字架の教会できたときに、最初の長崎ができて、大和とかちょっと掘ってきたんです。あるところから神様が言ったら、バーッとできたんですね。もちろんまだ数は最初は少ないけどね、その教会来てる人の方はね、でもできたんですね。それと同じで、今度ファミリーホームも、最初はポツポツだと思いますけど、あるところがザーッとできると思いますので、ぜひね、祈っておいてくださり、もし周りでね、そういうのをなんかしたいなとか、そういうことを助けたいと思っている人は教えてください。もうノウハウが上がってきたんで、そんなに難しくないんでね。それがあるので。あとね、ブラジルね、詳しいことは言えません。すいません。僕が入っちゃいけないから。長く来なかったブラジルがいよいよ動きます。うん、もうちょっと待ってください。そしたら、いろいろ開けしてきますから。本当に動き始めた今ね。もうちょっとです。ね、ここで、せっかく、あとがちょっとなんて、だから言えないですけど。ってことは、カンボジアもはっきりする中に入ったし、ファミリーホームもね、本当に太すぎて完全に認可されて、動き始めて渡して、こっちは作ろうとしてるし、ブラジルもいろいろ動いてるわけですよね。明らかにね、これは石田の個人の話ですけど、もう誰が見ても分かるぐらい、次の段階に入ってきてるんですね。そういう動きの中に、まあ、個人一つを取っても入ってきてるということです。で、今回のチェコチーム見たら分かるように、チェコチームのあの賛美隊の持ち合い方、スプレンダーで3であったからですけども、スプレンダーの服を見なくてですね、スプレンダーもどきになって、ね、あれちょっとすごい持ち合いだみたいですね。秋元氏は驚いてましたけど、ガッてドラムがすごかったみたいですね。で、時が来ると一気にいるんですね。私、チェコってだから知ってますけど、あれだけ、チェコ人の人ってね、そんなにこう、やる人じゃないんですよ。で、みんななったっていうのは逆にね、すごく精霊が働いたってことですよね。やっぱり時が来た。だから、ロシア経済大臣の主催でしょ。ということは、つまり、こう、一番最初から言われた事柄が、そのことが具体的に開き始めてきてるんですよね。ロシア経済大臣のことって28年でしょ。だから、チェコチームに関しては、もう随分昔にやったプラハとポーランドのレオ高いの実でしょ。明らかにね、ちょっと違うんです。開いた時の特徴はですね、例えば、上の方は国全体に、日本では清水みたいなところでもらえるようになったとか、神様が時が来て開いた時の開き方はちょっと普通じゃないんですね。だからこれから予言ではまずアンテオキアがぐっと伸びると言われます。でちょっと伸び始める。ただグジャがちょっと伸び始める。でその後各ローカルチャーチが一斉に伸びるって言われて、これも最初から言われたんですよって。でそれが来始めてるので準備しておいてください。さっき言ったカリスマのポイントになります、ね、それで今日のところなんですけど、今日はですね、この御聖霊などの水に歩いたペトロの話をしまって一緒に思ったんですけど、ペトロだからここはですね。でも、まあ、今日は5000の話でいきますけど、その話に入る前にちょっと個人の話でね、今回面白いことがあったんですね。イオンに行ったんですね、個人でね、子供たちとね。このイオンに行った時に、今度イオン2号店ができるんです。飛行機直行みたいなことがあって、2号店がね、個人の近くでできます。すごい助かるんですね。でもこれはまだ2号店できない。このイオンはメインストリートを通っていって、個人から結構かかる。すごい車が多くなったから1時間かかる、ね。それでだから朝早く出た。装填の時に 秋元牧師は祈るんですよ、何回も。どうか30分でつけます。信号がデンバー語でスーッといって30分でつけますよって言うのね、真剣に。マジキナ君はその通り真似をして祈るから、ちょうど30分でつけますように、信号でやりますよって言うの。でその後前田さんが祈るんですね。神様、ね、あのスッとつけますように、早くつけますように。でまた行くときはね、30分でつけますように、ね、前の車がスーッと流れていきますように、前の車が横に行っていきますように、いろいろ具体的ながら30分つけますように、ね、で間違いはその通り真似して祈る。でだから前田さんがあのガシにはないで早くつけますように、決して30分で言わないんです。後で聞いたら、どんなに頑張っても40分で着いたら奇跡だと、ね、45分で着いたってもう御の字だって言ってる、ね、じゃあね、子供が全部行くから、大きなちょっとバスとまでは行かないけど、まあ、ミニバスみたいなのを借りて運転してきてだったんですね。子供みんなしていくからね、それで行ったの。大きいからなおさら難しいと思ったら、この運転手はですね、大きい車なのに前田さん通ったことのない道に入っていくんです。こうやってそれでね、ドンピシャ30分で着いたんです。29分でも30分でもドンピシャ30分でドンピシャですよ。これでね、あのマジキャンに30分で会ってましたけど、前田さんも驚いてました。知ってるでしょ、現地のことは、まあ、ありえないって。で朝ね、秋元さん何回も30分で乗ったって思ったんだけど、自分は祈れなかったわけですよね。とてもありえないと思ったから。わかりますよね。だから早く着きますよって言ったけど、30分で祈れなかった。彼女は知ってるから。それは本当に30分で着いたんですよね。でこれね、面白いんですよ。祈った人がいたんですよ。で小さな子ですよ。もう小さな子だけど、やっぱりこの大事にしてください。これはね、あのペトロが見られた時の話なんですけど、ペトロ大学を求めて、ペトロ大学を見られたでしょ、まあ、この時はね、秋元牧師はこのチームの代表だったからね、彼が祈ったら言えたんですけど、なんで無理だと思っても祈ること、不可能と思っても祈ること、でもちろん答えるかどうか神様の方だけど、いや求めるとね、開くことっていっぱいあります。これはぜひこれね、納得としてもらうね、まあ、今日の説教が直接変わらないんですけど、今回そのカンボジア行った時にね、これすごい心に残ったんですね。なんか私は個人的にすごい課題を受けたんですよね。それで今日のところに言いますけど、今日は洗礼の救赎のところで、もう皆さんよく知ってる話ですけど、まあ、バプテスマの前の首がね、切られて、そしてイエス様は一人で寂しいところに行こうと思われたわけですね。そしたら自分だけで行ったのに、みんながイエス様が行ったということを聞いて、まあ、まちまちからね、おそらく湖岸を先に歩いてやってきたんですよね。で、ついてみたら14節、船から上がると多くの群衆がもうやってきてた。イエス様は深く哀れまれて、イエス様は愛の方ですよね、人になりたかったのになんて言わなかったんですね。深く哀れて、病気を癒されたって書いてあります。で、さっきセミナーで言いましたけど、本当にイエス様は病気を癒されたんですよね。で、それがイエス様の人気があったことの一つのポイントだと思います。で、それで、船から上がると、あ、すみません、それで夕方まで、まあ、それでみんなと一緒に夕方になった時に弟子たちがいるわけですね。まあ、ここはマタイでは寂しいって書いてあるけど、まあ、他の聖書は変なところで書いてあります、まあ、だから今で言えば、まあ、コンビニがない、ファミマもセブンも、ローソンも。鹿児島のローカルなコンビニってあるんですか？ないですかね。
エブリワン
は熊本ですね。エブリワンね、本当は熊本ですね。長崎ナイスでってなんですけどね、超ローカルですけど、ね、まあ、とにかくコンビニもないし、ファミマもない。最近、ファミレスもないと、ね、全然そういうのがないから、みんなお腹すかしてきてるから、このまま持ってたらえらいことになるから、まあ、解散させて、まあ、それぞれでね、食事に行かせてくださいって言ったわけですよね。まあ、すごい賢いっていうか、賢いですよね。ところが、イエス様は面白いと言ったんですね。イエス様は何と言ったかったら、彼らが出かけていく必要はありませんって言ったんですね。でね、この後に4000人、7つのパンで4000人を満腹させる記事があって、そこではもっとはっきり書いてあって、このまま帰らせたらね、かわいそうだ、途中でね、倒れる人もいるかもしれない、だからあなた方がいなさいということは、本当にこの群衆たちはね、なんかほっとけなかったんですね。ちゃんと食事にありつける人はいるだろうけど、ありつけない人もいるんじゃないか、かわいそうじゃないかと思われたんですよね。で、私時々大阪、ね、まあ、父がちょっと、召されたこともあって時々帰りましたけど、最近大阪帰るとですね、母と父が元気な時は必ず両親がね、私の好きなものを用意してたんですけど、母と父がちょっと弱くなってきて、最近母はできないんですが、お姉さんがね、2番目のお姉さんがね、 両親の世話もしょっちゅう来てる。向こうさんも一緒でよく寝てくださってくれる。そしたらね、帰るとですね、必ずね、私の好きなものをね、買ってきてくれてるんですね。ちりめんじゃこ、スーパーのちりめんじゃこ、デパートで買ってくる上等なちりめんじゃこ。刺身もですね、スーパーで買ってくる刺身じゃない、デパートで買ってくるすごくいい刺身。でね、なんかね、買ってきてくれる。で、何かって言ったら、ね、可愛がってくれてるからですね。で、本当に大切な人とか、大事な人だったら、自分のできる範囲でね、もてなしてあげたいと思いませんかね。そして、何とかしたいと思いませんかね。弟子様は、群衆はね、このまま帰らせてお腹に倒れたら、ちょっと心配だってね、何とかして食べさせようって言ったわけですよね。で、弟子様のね、奇跡を見ていくとね、全部原点はね、ほっとけない。まあ、一般的に言うとさ、愛から走ってるんです。で、愛を追い求めなさい。御霊の賜物を特に見つくことにして求めなさい。一般の教会は愛ばっかり言うから、もっと賜物とかいっぱい言わなきゃいけない。主の字が賜物ばっかり言っていっぱい言うから、愛を忘れないように。ね。キリストはそれが土台だったの。そして、だからあなた方で何とかしてあげてほしいって言ったの。そしたらね、弟子たち言ったんですね。なこと言ったって、二つのパンと一つの魚ですよって言ったんですね。ここから今日の説教なんですけど、二つのパンと、五つのパンと二匹の魚ですよって言ったんですよね。まあ、どんなに美味しい魚でも、二匹ではいけませんし、五つのパンじゃね、男だけで5000人だから、女子供言ったら、すまりでしょ。で、まあ、男だけに考えてね、計算するように考えて5000人だから、一つで1000人でしょ。生産のパンもないかもしれないですね。ねえ。だから弟子たちが、そうやってこう、5つのパンと2匹の魚ですよって言われるんですよ。イエスも何て言ったかなんですよ。それポッチかとかね、なんで準備したかなとか言わなくてね、一言言ったの。今日の一つのパンこれなんですよね。こう言ったんですね。それを、その5つのパンと2匹の魚を、ここに、これ、もうちょっと言語に注意しなくて、私のところに行ってきたんですよ。ここに持ってきなさいって。その5つのパンと2匹の魚を、私のところに、エッサのところに持ってきなさいって言ったんですね。これが鍵なんですよ。5つの番で5000人を、まあ、女子で済まれて、まあ、5000人しますね。わかりやすい。5000人を、後で満腹にしますけども、満腹にさせること、お腹を満たすことは不可能なんです。絶対無理なんです。でも、エッサの言った言葉は、それをここに持ってきなさいって言ったんですね。でね、賛美隊の働きにしてもそうでして、他の働きにしてもそうなんですけど、神がおっしゃることってのは、しばしば私たちにはできないことが多い。ましてこれから主へってことはリバイバルでしょ。単なる教会性じゃなくてリバイバルのこと言ってるんですよね。一つの教会が突出して伸びるってことじゃなくて、リバイバルってのは国全体に聖霊の働きを生んでることを我々が求めてる。世界で起こることの働きを一緒に担うことを求めてるわけでしょ。これはね、我々には絶対担えないんですって。では主へ、ね、ってことは、その今ある5つのパンと2匹の魚を持ってきなさいって言ったんですよ。そのところで持って行ったら、で途中でしょって持って行ったら、主は天を見上げて、その5つのパンと2匹の魚をこうして祝福されたって言われる。主が祝福されたら、5つのパンから5000人が全員満腹するぐらい増えたんです。2匹の魚が、主が祝福されたらみんなが十分満足できるぐらい増えたんですね。で、鍵はね、主が祝福されたのよ。でパウロもその言葉を使うとね、主の手があることは何でもしなさいですよ。で、これなんですよ。主の手があるってことは、主の祝福が置かれてるから、それをしたら必ずうまくいくってことなんですよ ね。で、主のところに持って行って、主が祝福してくださってる。5つのパンは5つのパンなんです。でも、主のところに持って行って、主が祝福されたら、5つのパンは5つじゃなくなるんです。5000人を満腹させれるんですね。同じことはね、賛美隊にも、わかりやすく賛美隊で言いますね。インターネットもそうですけどね。東京の方で今すごくも、ね、伸びてきてますけども、うちね、山田ゴスペルクラブってあるじゃないですか、ね、あれね、長崎では結構ね、まあ、ほとんどの全局で出ましたから、民放でね、 NHK も長崎版では出ましたから、まあ、音楽院でしたほとんどみんな知ってて、長崎ではね、長崎だけですよ。です、ね、ところが、いろんな人がね、もうあちこち行って、もうちょっと今ボロボロなんですよ、本当に。でもね、この前召された山口さんという方が、自分の近くに南部市民センターがあって、そこにね、公民館であるなんかその地域のところに来てほしいって言ったの。うちの奥さんは、もう今弱いからちょっと無理だって言ったの。どうしても来てほしいって言って、で、じゃあ、まあ、行こうかってことになって行くことになったんですけど、妻は もう本当に今ボロボロだからね、はぁと思ったら行ったらね、なんかすごい神様が祝福されたんですね。その時に面白いのは、ハンディ持ってる人ね、障害者ってことはあんま使いたくないから、ハンディ持ってる人のなんかその長崎ですごくハンディ持ってる人たちの方のトップナンバー2の人がいたんですね。その人がね、ものすごい感動したんですね。これでね、あの障害者の成人式があるんですけど、そこに来てもらいたい、そこでやってほしいって言ったんですね。で今までその障害者の成人式っていうのはもう40年近くやってるのかな、だからずっとやってるけど、一回もそういう団体を招いてやってもらったことがないから初めての試みなんですって。で自分はナンバー2だから、ナンバー1にも言わなきゃいけないから、ね、でももう言って必ずしてもらうからってお願いされたの。で、行くことになったんです。で、実際ナンバー1も OK って言って行くことになったんですね。で、ところがね、山口さんって絵に見されたでしょ。それからね、まあ B はちょうど二十歳の成人式だったからよかったんですけど、まああとね、何かね、こっち来れなかったりしてね、ちょっとまたボロボロだったんですね。で練習したけどうまく合わない。これね、よっぽど迷ってるみたいですね。あれだけ期待されていってね、まずか、まずいってね、どうしようかと思ったんですけど、祈ったら神様は行けって言ったんですね。ですぐ大丈夫なんですけど、ボロボロだけど行ったんですよね。そしたらね、そこでね、その成人式の時ね、40人ぐらいしか障害者の成人はいないんだけど、親が全部ついてくるんですね。それから市長をはじめ市議会議員が全員来るんですね。それからあと結構、ね、その長崎の町の人みんな来るんですね。でそこでね、200人くらいいるところで、子供は40人だけど、その父兄とその、偉い人たちがいっぱいいる中でやることになったんですって。これでね、うちの奥さんもう声が出ないんですよね、最近ね。でやったんですよ。親ね、子供あれだ。で、ガッてドバーキョンを殴ったでしょ。あれをね、必ずじゃなくてですね、人生には嬉しいこともあるし、嫌なこともある。で皆さん今まで成人するまでにいいこともいっぱいあったけど、辛いこともあったというふうに親御さんですよね、と思ってね。でも神様は全部必ず、その、辛かったこと、悲しかったことを祝福に変えてくださるんですよって話をして、短く。そしてね、必ずこうやってね、ガッて脇を巻いて、こうやってね、黒板消しで黒板を消すように、過去の悲しいことや辛いことをこうして消しながら、消して歌ってほしい。そしてその人消したことに、それが、神様は駅に変えてくれるからって言うんですよね。うまいこと言うでしょ。本当、悲しさつもりです。そして、こうやってやるんですよね。そしたらね、田上市長って言うんですよ、長崎はね。田上市長がね、こうやってやったのに、一番最初にね、一番こうやってやり始めたの。市長がやったら、市議たちはね、やらないわけにいかないから、全員始めたの。全員でこうやって歌ったんですって。でね、すごい良かったんです。それで7時の NHK の、あ、6時に言いますけどね、 NHK のニュースの長崎版も流れてるんですけど、全国のトップに出たんです。で一番最初にバン出たのが、そのそこを歌ってる時のうちの奥さんの God is working for my good って声なんですよ。びっくりしたですよね。あでね、あのね、一番ボロボロだったんです。その時にでもね、働いてくださって、で、そのいろんな責任者の方々に CD を渡せたので、心に残した、種をまけたでしょ。で私は本気で信じて、私ずっと祈ってますから、市長と市議会議員と県議会議員と長崎市選手の参議院議員と衆議院祈ってますので、その家族全部がそこに祈ってますから、ずっと私ね、鳥が来たら答えられたと思ってるんですけど、なんか種をまいたんですよね。で、これね、面白いけど、ボロボロの時に働いてるんですね。で、要はね、5つの番と2匹の魚を主のもとに持って行って、主が祝福されたら増えてるのに、計算じゃないんです。神のところにそれを持ってるかどうかなんです。で持って行って主が祝福されたら奇跡が起こるんです。で皆さんの持ってるもの分かりやすいから、ね、今賛美隊が持ち上げてるから、ね、主が手を置いてるから賛美の話をしないけど、賛美に限りません。本当に神のところに私の持ってるものを持っていくと、神が祝福されたら、だって5つのパンで5000人は絶対給食できないでしょ。だって満腹したって書いてあるからね、大ぐらいも中にはいたでしょうから、ね、全員が満腹したって書いてあるってことは考えられない人が起こってるわけですね。で同じことを神様は21世紀にもなさいます。誰を通して私たちは主のもとに持っているから、ね、であのでこの話をですね、すぐ思い出すのはね、そうだ次の話しなきゃいけない、新川宣教師、覚えてます？新川宣教師ね、あの人のね、もう覚えてるのが、あの人は京都のね、本当に勉強大嫌いでね、漫画の吹き出しの字も読むのが嫌いで、 だから漫画も嫌いだったっていうね方ですよね。ところがお茶屋さん勤めてる時に隣のおばさんから触れられて神様体験して熊本に来て検診したで、牧師と一緒に韓国に行った時に韓国で神様から宣教師のように語られた。で、彼はもちろん英語は喋れないし漢字も大嫌いだったでしょ。だから言ったら神様が中国に行けって言ったんですよね。でどうしたかって言って、彼は牧師の相談に行ったら牧師が神様から来てると思うから行きなさいって言われて行くって。でね、どうやって行ったんですかね。北京大学の一番中国で言ったんですけど、北京大学の中国語勉強する語学コースがあった。そこ入れたみたいで入ったんですね。2年コースか1年コースか忘れました。そしたらね、自己紹介したんです。最初に20人ぐらいいて、ね、当時日本と中国ちょうどあれだったから日本人はちょうどいて入れたつもりだった。他みんなね、東大とか京大とかね、そんなバカなんですって、ザーってみんな大学で、で彼は京都のやったらみんなポカンとして、それどこの高校ですかってえだそれでね、彼祈ったん。みんなね来て、私はお金儲けではなくて福音のために来ました。でも、もう全く私はバカですって彼だからアホですよね、アホですってもう自分で認めてるわけですね。もう本当にもう勉強はしてないから頭空っぽです。でも神様のために本当に一生懸命やりますから、誰に座れた10番の血を与えてくださいってね、毎朝毎朝毎朝本当に祈ったんです。でもちろん勉強も進言したんですよ。1年か2年か忘れましたけど、卒業の時にその20人ぐらいいた人たちの主席だったんです。で、総代になったんです。その20人ぐらいのね、グループのね。そして香港に行ったんです。香港はね、北京語じゃなかった、広東語だったんです。中国語ってね、字は一緒だけど読み方が違うんです。広東語だった。で、生活はね、当時は英語だった。広東語も話すけど英語多かった。で、どうなったかというと、彼は北京語と広東語とおまけに台湾語も話せるようになって、北京語、広東語、台湾語で説教できるようになって、英語は日常生活困らないような話になってますよ。考えられますか死に言われたから、死ぬ元に差し出したら神がしてくされたんです。もちろん彼は真剣勉強したんですよ。でも祈ってですね、で、神の手を置かれると祝福。今ね、実は北朝鮮に関して思ってて、ハングル語も話してます。すごいですよね。だからね、主の元に持っていくんです、あなたのもので。ちっぽけだったとしまった5つのパンなんて何の人間できますよ。5つぽっちゃったってどうしようもないじゃないかって人は言うでしょう、自分も思うでしょうけど、神のところに持っていると、それが主が祝福されると驚くような祝福になるってことね、覚えてください。で、とりあえず2つ目ね。で、この時に書いてあるのは19節で、群衆の名人と草の根座らせたって書いてあるんですけど、マルコやルカを読むと50人ずつ100人ずつ書いてある。つまりパンを配るのに配りやすいようにした。今流に言うと、これ座るってのは横になるって言葉なんですけど、当時は横になって食事をしたから、今の日本流と言うとテーブル出してお茶碗と箸並べてってことなんですよ。つまり食べる準備をさせたんです。この時まだパンは増えてないんです。この後増やしてるんです。だからまだ増えてない5つのものの時に言ったんですよね。で、ファミリーホームの時思い出してください。皆さん、やったでしょ、白馬でも。ここでもやったんじゃなかったかな、秋元署来た時に、ああできました、感謝しますってね。信仰ある人はね、ハラリアって言ってやったでしょうし、ふっとここら辺で冷静な人はね、大丈夫かなとバカみたいに思った人見たことしますよね。もしかしたらね、少なくともノンクリちゃん見たらねどう思うでしょうかね。でもね、言葉があったから本当にあれはそうだったわけですね。面白いのは、できる前にやったんです。この時イエス様は奇跡を行う前に先にグループに分けて配りやすいように座らせて食べる準備をされたんです。ジョージ・ミラーは本に書いてますけど、何にもない時でも食事の準備をして、さあ皆さん席についてって言って祈って3秒で始めたら車がついてパンが与え食事が出ることも何回もあるんですね。で、子供たちも途中から分かるようになって、何もなくてもちゃんとやれる。それは本当に来るからですね。で、ここなんですね。で、今ね、長崎教会ってね、今求めてることは悔やめてる。今の会場は素晴らしい感覚だった会場なんですよ、本当に。だけど2階なんです、エレベーターがなくて。うちの父でさえね、あそこの階段上がるのつらいって言ったことがあったんですけど、一番最初に長崎教会示されたことは、車椅子の人が立ち上がるって示しだったんで、一番最初幻まで見たんですね。でね、一番最初がこれぐらい段差だった、これぐらいこれぐらいの段差を気にしてね、その車椅子の人がバタンバタンして壊しろって、ね、一生懸命見つけてきてね、それがなので、こういう板、これぐらいの段差のために板を持ってきて、買ってきたのか持ってきたのかしてね、 楽になるようにしたんで、そこまでしたんです。それは必ず来ると思ったから、また本当実際来たんで車でしたけどね、まだ立たなかったけど、あの時は。で今2回でしょ、車の人来れない、伊藤牧草さん来れない、なんかあそこ帰れない、1回来たけど大変な思いしたから。あと山口さんが、ね、教会好きでしょっちゅう来たんだけどね、大変なことがあった、実はトイレが使えなかった、あの人大きすぎたことと、ちょっといろんな問題があって、でハンディ持ってる人はね、うちの教会のトイレはねちょっとダメなんです。主に、ね、祈って示されたんですね、あの私も示したことの準備ができてないって。今ちょっとみんな真剣にね、移動を考えて、何かあったら必ず車椅子が来て立ち上がってくるから、車椅子の人が安心して入れる会で持たなきゃいけない。ハンディ持ってる人たちがいっぱい野菜が来るけど、その時最初ハンディ持ってくるから、その人たちが安心して入れるトイレがあるところに行かないしなきゃいけない。今本気でね、それね求め始めてるんです、移動をね。でこっちが備えないといけないんですね。でここなんですね、示されたことに対してこっちが備えるということなんです。怒る前に。そして、で、3つ目ね。面白いのは、これですね。パンを、パンを裂いて、それを弟子たちに与えられたので、弟子たちは軍師に配ったと書いてますけど、パンを裂いたって書いてあるんですよね。まあ、これは今日話しますけど、裂いて、どこで出たんでしょうね。裂いたら2つになって、どっちもってなったんでしょうかね。ね、天国帰ってきたいことなんですけどね。で、配ったのは弟子たちなんですけど、弟子たちもお腹は減ってたんですよ。でも弟子たちはまず配らされたんですね。で配り終わって全部配り切ったら集めろって言われたら残ったのは12カゴだった。弟子の数は12人なんです。1人1カゴずつだった。1カゴってのはこういうカゴだと1日分で、こういうカゴだと1週間分なんだけど、どっちか分かりません。両方説があるから、ね。でも面白いのは配ったでしょ。私なんか危ないですよね。配りながらね、お腹痛いだってつまんでるんですけど。でも配ったでしょ。先に配って全部配り終わった後に弟子たちの分が1日分か1週間分神は備えてくださって十分あったんで、ね、でもまず配ることが弟子たちの仕事だった。で弟子はね、まず配らないといけないんですよ。自分が食べる前に与えるんですね。もちろん主のものを与えてるんですよ。でも与える人が受けるんです。で主の十字架の読み込めて、あ、まあね、考えたら分かるんですけど、海鮮ね、うちの教会は海鮮抜きには考えられない教会なんですね。いつも言う海外宣教っていうのは時間を与え、経済を与え、あと霊的な力を与えるんですね。海鮮の時みんな断食して祈るでしょ。行く人もこっちに寝る人で、教会だって祈る課題はあるでしょ。でもそれを置いてその時間を神様に向かって祈るでしょ。これ全部与えるんですね。でこれ海鮮始まる時に教会の半分いました。賢い人たちが秋元牧師のことでね、地に足をつけて、ね、しっかりしなさいって本当に言ったんですよね。我々みたいに地に足をついてないんですよね。わーやるぞって海外旅行気分でね、最初はその間だったんだけど、しばらくだったらおばあさんたちがね、ちょっといろんな人を吹っ込んだから言ったんですよね。海外選挙やると教会もダメになるってね。で吟味した時にやっぱり神が言ってるとやったんですよね。今発見があります。海鮮が私の教会を祝福しました。これ人間的に与える一方なんですよね。でも経済的にも時間的にも霊的にも海外選挙を通してどれだけ祝福されたか分かりません。これはもう明確です。だからね、与えると受けるんですよね。これ与えると受ける。でイエス様はまず弟子たちに先に配って与えなさい。で最後自分はちゃんと自分の場を用意されたんですね。でこれが大きいポイントになって、どうぞ与えることを、ね、惜しまないで止めたいと思います。ね、それはね。で神様が語っていた時に主のもとに持って行って主が祝福されたら本当に神様は栄光を表してくださるんですけども、まあ、最後に、もう一つね、満腹したって書いてあるんですけども、神様が出された時はね、茶畜ないんですよね。全員が満腹じゃん。で、まあ、さっき言いましたけど、結構皆さん求め方がね、弱い気がするんです。で、なんで受けないのかというと、求め方が小さいことが多い。自分ができないことがちょっと上は求めるけど、本当に願っていることとか、無理かなと思っても、神に求める人って案外少ないですね。死の時間の人は結構多いと思うんですけど、それでもまだ少ない気がしますね、見ていて。秋元牧師さんがね、大胆ですよね。ファーストクラスの話を最近しますけど、まあ、あれファーストビジネスなんですけども、それからイスラエルに50回とかね、 アメリカに行ってないですか。みんな聞いてますけど、皆さん祈ってますか。私、イスラエルは50回以上は祈ってます。イスラエル50回以上は前から祈ってましたし、あのマリンさんが100万人って言ったじゃないですか。一人一人として100万人で、皆さんあれ聞いた時にどう思いました。わーっと思いました。わーっと思いました。私は実はね、100万人って聞いてね、そら救われるよと思ったんです。もっと行くようになってきた、実はもっと行くようになってましたから、実はね、あの前からで、求める人が少ないんですよね、まあ、本当に。で、ね、ぜひね、神様に、ね、求めてもらえる。で、求めた時に最後にちょっと促しがあるから、ね、今日の説教と違うんですけど、導きがあるから最後にこれ話したんですけど、神に求めると二通りある。すぐ答えてくださるのと、もう一つは言葉が来ることなんですよ。言葉が、で、言葉が来た時にその言葉を応答するかどうかはすごく大きなポイントになります。で、あのちょうど今日ね、御子神に出てるんですね、昨日あの伊藤さんの証が、あれは私ちょうど説教したことあってびっくりしたんですけど、伊藤牧師の、ね、証が出てますけども、伊藤牧師の奥さんは脊腕、脊柱側弯症かな、うん、という病気で、生まれた時からもうそれで30歳までしか生きれない、もう30歳まで生きたら上等ですって言われたんです。で、30歳ちょっと過ぎた時にものすごい体痛みが走り出して、あの、まあ、伊藤牧師偉いですよね、寝返りを打つのもご支援させてますし、食事もご支援させてますからね、でやってたんですけど、ちょっと体に触ったけどね、ギャーって出したの。寝返り打たせないんです、あんまり痛がるから。俺も困ってしまって、で大学病院に行こうって話だったんですね。で、大学病院に行くために福祉タクシーに乗って、車椅子とかね乗っても揺れるでしょ、ちょっと揺れるたびごとにギャーってもうちょっと普通じゃないんですって。それぐらい痛んだ。で、見てる方も痛いらしかった。それでその道の筋の経営の先生に見てもらったら、大学病院の先生にね、こう言われた。時が来ましたねって。なんていうの、死ぬ時です。時が来ましたね。二つ、どっちか選んでください。一つは麻薬ですね。麻酔、麻薬を打って痛みを散らして死を待つか。背中をなんか手術するんですって。ちょっと詳しく覚えてませんね。手術したら少し伸ばせます。一年なんで、ほんの少し。ほんの数ヶ月は伸ばせますから、ほんの数ヶ月に寿命を伸ばせる。その手術をするか、まあ、麻酔を打ってその痛みを飛ばして死を待つか、どっちでも死ぬってことですよ。どちらかどちらにしますか、決めてくださいって言われたんですって、先生に。俺二人でね、ショックでね、で こう言ってましたね、あの思わずようになってしまうし、言ってますけどね、私たちはどちらも選べませんでした。ちょうど少女が熊本教会来たばかりだったんです。で、熊本教会って言ったらね、熊本教会たちみんなね、教会ですね、奇跡を信じて祈ってくれた。必ず全て息になるから感謝しろって言われて感謝して、いや、争点を始めてごらんなさい、争点をするといいからって言われた。それで夫婦で争点始めたんですね。もうちょっと言葉は悪いけど、藁にもすがる、本当に神様を助けてくださいって。そしたら争点してほんの数日、当時僕知らないですよ、今日が来て間もない神道です、ほんの数日の時に毎日セッションから読んだ、そのね、その日の病床もマルコの16章で、病人に手を置けば病人は癒されますという言葉だ。それは心にも飛び込んで響いてきた。伊藤さん初めて語りかけられた、語りかけを初めてくれたんですよ。えってすごい響いたんだから、あ、そうかと思って、奥さんの背中に出ておいたんですって。本当に一言感謝、心から仲直してくださいね、死なせないください、心境だったの。そして奥さんが言ったんですね、痛くないって言ったんですね。だからね、お前言ったんですね、え、本当って言ったんですって痛くないって言ったね、本当はって言ってね、3回ぐらい言って、でちょっと恐る恐る奥さんの体をこう、ね、触ってちょっと揺ったんです、奥さん軽くね、本当に痛くない、痛くないって言ったんですって。だから今度は本当かもしれないと思って、この車椅子をガチッと掴んでガーッと揺ったんですって、ね、やばっと私、奥さんがね、泣き出したんです、笑いながら、痛くない、全然痛くない、全然痛くないって言ってね、笑いながら、ね、ボロボロ泣き出した。伊藤牧師も一緒にね、泣き出した。でそこに昨晩からボランティアの大学生で、熊谷のそれかな、大学生でその来てた女の子がいた。その人がそこを見てて、それを見て伸びちゃうんですよ。一緒にボロボロ泣き出したんですよね。で、今も生きておりまして、本来してるから言えないですけど、半世紀を超えております。でね、で、あのそれ以降脊柱側弯症ではこんな痛みになってますね。他にね、事故あったり色々あってちょっと大変なことあったけど、 その時に御言葉に対応したかったんです。すごいし、すごい信仰者になったんだよ。今日来て、ま、あの初日来て間もなくて、そうで始めたばかりだったの。でも語られた言葉に応答すると神が働くんですよ。単純に従うなら神が働くんですよ。でどういうのはね、あの主の言葉に応答して神の働きを使ってほしいと思います。お願いします。天皇様、ありがとうございます。あなたが言う神様で、ありがとう神様が話を答えております。ちょうどハワイチームが出たばかりだと思いますけれども、どうぞハワイチームを祝福してください。またその中で、どうぞ今日の聖火の中にあなたの身を取るために話してください。私たちが今あるものを主のところに持っていき、主の祝福によって神の喜びことができる、神様を祝福させることとしない喜びことができるよう存じてください。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りはかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆に主に願い求めてください。そのあなたの願いに主は答えてくれます。天の父様、お一人お一人が心から願った願いに応えて、体を癒し心を癒し、問題に対する解決を与え、勝利を表してください。イエス・キリストの名によって心と体を癒されよ。イエス・キリストの名によって今直面しているこの問題に対する神の勝利と解決を与えてください。イエス様の名によって命ずる、その勝利を宣言する。背中の痛みや膝の痛み、それから慢性的な腰の痛み、完全に癒してください。イエス様、今あなたが直接そこに手を置いて、イエス様が手を置いて、今完全に癒してください。お願いいたします。なんか最近、気持ちはあるんだけど、とか、まあ、気持ちはあるんだけど、なんかやる気自体がこう昔のようにこう出てこないというか、なんかこう投げやりになったわけではないんだけれども、なんかこうそういうなんかこう精神的になんかこう乗らないっていうんでしょうか、そういう状況の人いますけれども、感謝があります。それでも主の前に出て、主の前に座りなさい。なんかこうでなければいけない、ああでなければいけない、横に置いて主の前にある主に示された時間を決めて出て行きなさい。でそこでなんかある時はすごく祈れるんですが、ある時は祈れないで、なんかぼーっとしてしまっているので、こんなんじゃどうしようもないと思ってますけど、それでもいいのでそこに座りなさい。まあ、主の方がその時にあなたになされることがあります。それはあなたがちょっと今計算したり考えたりしてできることじゃなくて、神の方があなたになされることがあります。それはあなたにとっては意外なことですけど、そこからあなたの歩み、特に働きが変わってきます。そう遠くない人で今ちょっと問題を抱えている人がいるんですけど、その人が気になって仕方がない、その方はその人のところに主の言われることをしに行きなさい。いろいろ考えてしまうといけなくなるんですけど、単純に主の導きに従って行きなさい。今行かなければ必ずあなたの後に後悔します。難しいことを考えなくなって主の言われることを、それをしに行きなさい。その中で神がいかに真実であるか、そして主の言葉はどれほど素晴らしいかをはっきりあなたは体験するとしてあります。イエス様、ありがとうございます。一人一人に感謝が溢れてください。宮沢なしてください。新しい仕事なんでしょうか、まあ、働きなんでしょうか、始めたんですけど、その働きを神は祝福しておられます。見えるところはゆっくり歩んでますけれども、これは後の日に大きな働きに進むんですが、ただ、ゆっくり進むのでこれでいいのかなと思うんですけども、慌ててはいません。あるところまでゆっくりいきますが、あるところから大きく進むので、慌てずに、この慌てずに進んでいきなさい。あなたが慌てなくても主の取りが来れば、そこから一気に、当たりが大きくなると知られます。イエス様、ありがとうございます。一人一人に神様が触れ、神様が働き、御業を表していってください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。お助けされるようにお賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエスキリストの恵み、 主なる神の愛、聖和した島じわりが私たち一人々と共に、一同と共に、今ものうちもとご支援までも限りなくありますように。アーメン。どうぞ。